ペテロ第2の手紙の勉強で順序から言いますと、今日は3章の8節からの勉強に入るわけなんですけれども、過去2週間聖書講座の時間を持たなかったということとですね、先週は正解でもって別な話題で3日間勉強したもんですから、今までのところを復習するというところから入っていって今日の勉強に進む方がいいんではないかと思うんです。ペテロ第2の手紙というものは十二使徒の一人ペテロが書いたものではなくて、誰か別の人がペテロの名前を使って書いたのではないかという説があるようなですね、書き方がしてある手紙です。いずれにしてもこれは誰が書いたにしても、この手紙の受け取り人はもうすでにある程度霊的に成長し、御言葉の解き明かしの大切さを認識している人たちであって、ペテロはさらに正しく理解するように努めなさいということを強調する目的でこの手紙を書いているものなんです。ペテロ自身、感覚を通してくるものでイエス・キリストを知り真理を理解するということができたんですけれども、これがイエス様が姿が変わった高い山でもって経験しているんだけれども、ペテロが体験したもの、肉体の目で見たもの、耳で聞くことができたものよりももっと確かなものが御言葉であると教えておりますけれども、その御言葉の解き明かしをする人たちの中には自分の利益、プライドに動かされて真理でないことを言い出す偽教師が出てきます。それに惑わされないように気をつけなさいという忠告を与えているわけなんです。この偽教師というものには二度と悔い改めに立ち返らせることができないような報いが待っている。これがペテロ第2の2章の13節で言っています。損害を受けるという言葉はありません。こういう人たち、偽教師がはびこってきて善良なクリスチャンを惑わすから、真理を知り真理に固く立っているあなた方であるとは言っても、私ペテロがこの世を去った後でもあなた方がこれらのことを思い起こすことができるようにこの手紙を書いておくとですね、1章の12節から15節に結びついてくることになります。ところがですよ、このような真理を知っている人たちの間でもってこういう質問が湧いてまいりました。つまりこのペテロ第2の手紙の受け取り人たちの中でもってこういう質問が出てきたわけです。偽教師がクリスチャンたちを惑わして間違った方向に引っ張っていこうとするならば、ほいでそのような人たちに、偽教師に対して神様が裁きを下すというのならば、神様は一体いつ裁きを下すのかという質問が出てきます。いつになっても裁きを下していないではないか、神様は本当に裁きを下すのかということに関する答えが実は3章から始まっているものなんです。で、3章の1節から読んでみましょう。これは3週間ほど前に勉強したところなんですけど、ペテロ第2の3章の1節から読み直しをしてまいります。愛する人たち、今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。まあ、ここで言ってる質問はですね、どうして偽教師が活動しているのか、どうして偽教師が活動することを神様は許しているのか、なぜ神様は偽教師を裁かないのか、裁きを下すと約束をしているじゃないか、神様が約束した裁きはいつになっても行われないというのは神様が偽教師を許しているからなのか、それとも神様の方ではその人たちがしたことを見逃しているからか、 もしも見逃しているんだったら、私たちだって神様の教えに忠実でなければいけないということは必要ないじゃないかという考えを持ちかねないんです。偽教師に惑わされた人たちの中には、自分が受けた教えがイエス・キリストによって世の汚れから逃れたことを知っているのに、また世の汚れに戻ろうとするということが正しくないということを知っているのに、そのうちに神様から裁かれる、だから今のうちに真理に戻りなさいという忠告を受けているのに、神様は約束通りに裁きを下していないじゃないか、神様の教えに従っている必要はないのではないかとあざける者がいると言っています。で、神様がどういうことをしたのか考えてみろと言って、5節から7節までこの著者、ペテロが引用している。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているんです。神様の方では過去の歴史を振り返ってみても分かるように、約束した通り裁き下しているじゃないかと言って、こういう事実を引用している。これが3週間前までに勉強したことです。今日は8節からいきましょう。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろの技は焼き尽くされます。そのようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする経験の人でなければならないのでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ここから分析に入りましょう。8節。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。実はですね、この8節の意味を解釈しようとするとき、9節の初めの文をくっつけて、それから8節に戻ると、もっと理解がしやすくなります。主は、ある人が遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。主の約束のこと、これは裁きです。神様の方では偽教師に、そして偽教師によって惑わされた人たちに裁きを下すという約束を果たさないというのではない。必ず果たす。けれども、その時がいつなのかは大切なことを見落としてはいけない。神様にとっては一日というものは、私たちから見ている一日という期間は千年のようなものであり、私たちから見て千年という期間は神様にとって一日のようなものであるからだというふうに結びつくわけです。つまり、神様の時間帯というものは、私たち地上で生活をしている者が持つ時間帯と同じでないということを、実は8節で言ってるんです。私たちはですね、一日の終わりにはというよりも、15時間16時間活動いたしますと、その後でもって5時間6時間というような休息を取らないと続けていくことができません。私たちの生活では1ヶ月の終わりには働いている人は給料が支払われる、つまり家賃を払わなきゃいけない、電気代払わなきゃいけないというふうな時間帯で生活をしている。神様の時間帯では私たちが持っているような時間帯のようなものではないんです。だから神様が約束しているものに対して、これ偽教師を裁くという約束というものは、私たちが考えている時間帯の中で行われるものでないかもしれない。けれども、約束したものは必ず約束した通りに果たすのが神様であるということを、この8節で言おうとしているわけなんです。余談になりますけれども、 この8節の意味を取り違えないようにしていただきたいと思います。例えばですね、こういうことを言ってる人がいる。神様にとって一日というのは私たちの千年と同じである。なぜかと言ったら、一日は千年のようだと書いてあるからだと。そうするとですね、こういう話をとって、神様にとって一日というのは我々から見たら千年だという。だから神様がこの宇宙を作り、地球の中のものを作った第一日、第二日というのは、実は一日ではなくて、実際には千年かかっているんだという解釈をしている人もいるんです。正しい解釈、説明ではないことになります。なぜかというとですね、主の御前では、主にとっては、一日は千年のようであり、千年は一日のようだからですと言っている。一日は千年だと言ってない。千年のようなものだと言っている。主にとっては、一日というものは私たちから見たら千年のようなものかもしれない。私たちから見たら千年という期間は主にしてみれば一日のようなものかもしれない。私たちは違う時間帯を持っているからです。だから私たちの方から見たらば、約束されている通りに神様の裁きが下されていないと思えるものであっても、神様の方では神様の時間帯で一番いい時に裁きを下す。だからそれまで待って見ていろということになるわけです。そうしてくるとですね、これ大きな質問が出てきます。だったらなんで神様は今まで約束を果たしていないのか、裁きを下していないのかという理由が大きな質問になる。というよりもですね、その理由がこの9節に書かれてあるんです。ところがですね、この9節は私たちが非常に注意をして読まないといけないことが書かれております。9節に行きましょう。主はある人が遅いと思っているよりその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。でしかし主の日は盗人のようにやってくると。ここでですね、私が今申し上げたこの9節というのに注意して読んでいただきたい点があるんですけれども、これをいきなりボンと指摘をしないで、少しこういう背景から考えていきましょう。何を考えていただきたいのかというと、この3章でもって、別にこの何章何節というのは後の人がくっつけたもんだから、私たちのでこれにこだわることはないんですけれども、3章の3節を見ていただけますと、こういう言葉が使われています。あざけるものという言葉が使われている。神様が約束したものを行っていないじゃないか、昔と全然変わってないじゃないか、もう裁きを下してくれ、全然裁きなんか下していないじゃないか、だから勝手なことやろうというふうに言うのがですね、このあざけるものということになります。五節に行きますと、こう言い張る彼らという言葉が出ている。この彼らというのは、これは三節のあざけるものということになるわけです。これは全然問題がないと思う。そしてですね、今度は三章の七節に行っていただけますと、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者ども、というものの裁きと滅びの日まで保たれているんだと言っている。それとこの不敬虔な者どもというのはですね、まあ、考えを巡らして言えば、5章の彼らというのと同じだって、3節のあざけるものというのと同じような意味だと、取っていただいて間違いじゃないんじゃないかと思う。そうするとですね、主の方では3節言っているあざけるもの、5節言っている彼ら、7節の不敬虔なものというものに対して裁きを下すと言っていることになるわけです。 その裁きの時期は主にとっては一日が千年のようであり、千年は一日のようなものだから、ある人たちが遅いと思っていいようにその約束を遅らしているんではない。必ずその裁きの日が来る。ここまではですね、皆様一応話の筋は分かると思うんです。だけど9節をもうちょっと見ていただきましょう。その先何と書いてあるか。かえって主がまだ裁きを下していない理由はという言葉で始まる文は、誰のために裁きの時期を延ばしていると書いてるのか。あざける者、彼ら不敬虔な者のためにと書いてないんです。お分かりになると思う。書いてあるのはかえってあなた方に対してと書いてある。3節でも5節でも7節でも、あざける者、彼ら不敬虔な者、裁きを下されるべき人たちという話題してるのに、いきなり今度はここでもって、あなた方というのが話題に出てまいります。まるでですね、急に話題を変えてしまったような感じを受けてしまいます。もう一度言い直しをしましょう。3章のペテロ第2の手紙の3章の1節から読んでいきますと、2つのグループの人たちのことが書かれているというのは分かっていたけれども、1つのグループはあざける者、彼ら不敬虔な者ども、やがて神様から裁きを受ける人たち、これが1つのグループです。でもう1つのグループの人たちというのは何かというと、あなた方あるいは愛する人たちと呼ばれている連中だということになる。3章の1節は、愛する人たち、あなた方にこの手紙を書き送るのは、しかし愛する人たち、あなた方はこの一字を見落としてはいけませんと言ってるんだから、あなた方というグループの人と、もう一つはあざける者、彼ら不敬虔な者と呼ばれている人たちと、二つのグループになると思うんです。で、あざける者、彼ら不敬虔な者には裁きを下すと、いう約束をしている。だけれども、その裁きを下す時期というものは、あなた方愛する人たちが期待している時期とは違うということを言っている。これはですね、問題ないと思う。そうするとですよ、主のその約束を、つまり裁きを遅らせているのではない、決まった時にその裁きを下す、だけれども帰ってと言ってその裁きをまだ下していない理由というものに対して、あなた方に対して忍耐深くあられるからだと書いてある。あなた方と呼ばれている人たち、ペテロが愛する人たちといった人たちは、神様の教えに忠実であろうと努力をしている人たちですよ。その人たちに向かって忍耐深いと言ってる。その人たちに向かって一人でも滅びることを望まないと言ってる。その人たちからですね、今度は先に進んで、すべての人が悔い改めに進むことを望んでいるから、裁きを下すということを未だにしないでいるんだというふうに話を進めている感じを受けます。内容的に矛盾してるわけでしょ。片側で今まではこのあざける者、彼ら不敬虔な者に対して裁きを下すという、その時期は神様が一番選んだ時期だという、あんたたちにもまだ分からないかもしれないと言ってるの。今度はだけど、その時期を延ばしている理由は、あなた方が悔い改めて、そして一人でも滅びることがないようにするためだと。そのために、あなた方のために忍耐深いと。今一度ペテロ第2の1章に戻っていきましょう。一体一章ではなんとこの著者が、というか、まあ、ペテロということにして話を進めましょう。一章の12節ではこう書いてあります。ですから、すでにこれらのことを知って ており、現に持っている真理に固く立っているあなた方、もうちょっと前に10節に戻っていただきますと、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものにしなさい。それを確かなものにしようと努力をしている人たちです。こういう人たちに向かってペテロは何て言ったか、思い起こさせ奮い立たせようとこの手紙を書いていると言っている。しかもペテロがこの世を去った後でもこの真理をはっきり思い起こすことができるようにこの手紙を書き残していっているんだとペテロはこれ言っている。なのにどういう理由で3章の9節、主はあなた方に対して忍耐深くあって裁きをまだ下していない、どういう理由であなた方の中から一人でも滅びることを望まないからまだ裁きを持ってきていないんだというようなことを言うのか。全ての人が、最後これあなた方ではないんですよ、全ての人が悔い改めに進むことを望んでいるからまだ裁きを下していないんだと書いてある。まるでですね、矛盾しているように感じないかというのが私の方からの質問なんです。実はですね、こういった時のこの9節に書かれているものが矛盾しているように感じるのが当たり前なんです。矛盾しているように感じてほしいんです。なぜかというと、9節であなた方に対して忍耐深くあられると書いてある、このあなた方というのは、これ間違いなんです。誤訳なんです。口語訳でもこれは誤訳になっています。原本では私たちに対してという一般的な言葉が使われています。私たちというのはペテロとその一個という意味じゃない、私たちクリスチャン、キリストの体全部に対してという意味です。そういう意味での私たちというもの、私たちとあなた方というのは切った意味でのあなた方ではない。言い方を変えたら、生まれ変わりをしている者たちに対してという意味の言葉が使われているのがですね、ここでもってあなた方に対してというふうに訳されちゃっているんです。私たちイエス・キリストを知って世の汚れから逃れた者たちに対して主は忍耐深くあられる。私たちが誰一人として滅びることを望んでいない、つまりサタンの支配に入り永遠に地獄に行くことを望まない、すべての人が、これはイエス・キリストを知って汚れから逃れたはずの人すべてがという意味ですよ。悔い改めに入ることを、向きを変えて神様の教えに忠実に従うようになることを望んでいるというのが9節での意味になるんです。何を意味しているのか。偽教師はイエス・キリストを否定するところまで進んでしまっております。これ2章の1節でそう書いてある。義でない者としての報いを受けることになる。だから2章これ13節です。悔い改めに立ち返らせることはできないけれども、偽教師に惑わされて神様の道から離れていった人たちが、あるいは離れようとしている人たちがキリストの体の中にいる、この人たちが、つまりキリストの体の一部が、私たちクリスチャンが一人でも滅びることがないように自分の間違いに気づいて悔い改めに立ち返ることを神様は望み、忍耐深く待っている、いまだに裁きを下さないと9節で書いているんです。じゃあいつまでも忍耐深く言うのか、いつまでも待ってくれてるかというと、そうではないというのが10節で書かれております。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。主が忍耐深いと言っても、偽教師に惑わされ神の道から離れていった者が一人残らず悔い改めに立ち返るように、いつまでもいつまでも裁きの時期を伸ばしているということはない。まさかと思うような時に裁きが来るという意味の言葉を、盗人のようにやってくると書いている。実はここにはですね、夜来る盗人のようにという言葉が原本にはあるんです。 さあここでですね、話をちょっと先に進めて、この10章での主の日と書かれているもの、あるいは13節ではこれは神の日と書かれている、これが一体いつなのか考えていきましょう。まず10章からですね、3章の10節から13節までを読んでいきます。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする経験の人でなければならないでしょう、ならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼けて溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の、これは義の人のですよ、ディカイオスネイという、これは名詞です、義です、義となっている人の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。主の日は盗人のようにやってくる。これがですね、一体いつのことなのか考えていただきたいと思うんです。三章の四節では、あざける者どもが次のように言うだろうと言っている。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。キリストの来臨という言葉が使われている。さあこれがですよ、何を意味していつのことを指しているのか考えてみましょう。多くの場合にこのキリストの来臨というのをですね、これは空中再臨と解釈をする。イエス様が天にいる霊たちを連れて、我々の先祖たちを連れて、途中までこの地球の読むのね、途中まで降りてくる。で、我々待ってる。我々は地上から引き上げられて、警護されて、朽ちない体になってまた天に昇っていく。これをですね、キリストの来臨と呼んでいるかいないか。で、その時に神の義となっていないものはこの地上に残ります。それを言ってるのか。テサロニケ第1の手紙の5章を開けていただきましょう。テサロニケ第1の手紙の5章の2節を見ていただきますと、こういうことが書かれています。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々は平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に海の苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。さあこういうところからですよ、ペテロ第2の3章の10節って言ってるこの主の日というのを、多くの人たちがキリストの空中再臨、神の義となっているものは軽挙される時だと解釈いたします。正しい解釈のように見えるんですけれども、本当に正しい解釈かどうか考えてほしいんです。なんでそんなこと言うのか、今一度ペテロ第2の3章の10節を読んでいきましょう。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には だから主の日にはでしょ。天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろの技は焼き尽くされます。もしもですよ、主の日というのがキリストの空中再臨だと解釈をしたらば、キリストの空中再臨の時に天は焼けてなくなる、地はなくなる、ということになるわけでしょ。十節はそう書いてあります。その日には、つまり主の日には、大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろの技は焼き尽くされます。だったら神の義となって軽挙されてたらどこに行くのか。天がなくなって地がなくなったら行く場所がないわけでしょ。聖書の教えでは、神の義となっているものは軽挙されて、朽ちない体を保ったら、それから7年間天で生活をすると書かれています。その天で生活をしている間、この地球の上では患難時代がある。7年経ったら全部が終わる。ほんしたらそれからこの地上に降りてきて、千年間というもの、いわゆる千年期と呼ばれているもの、この地上で私たちが生活をすると書いてある。千年期の間は、千年の間はサタンは底知れぬところに縛られて活動できない。その後でしばらくの間活動が許される。これは黙示録の20章にそう書いてある。じゃあこれ一体どうなるのか。皆さんがですね、昔キリスト教の本屋に行って聖書の解説書をですね、買う必要がない、引っ張り出してペラペラペラってめくって、この主の日というのがどういう日にちと解説されているのか見ていただきましょう。もしも主の日がイエス・キリストの空中再臨、我々が経験される日だとしたら、天がなくなって地がなくなったら一体どこに行くのか。とんでもないことでしょ。こういうことを考えていきますと、この主の日、十二節では神の日と書かれています。というのは一体いつのことを指しているのか、私たちがですね、しっかりと理解をしていないといけないということなんです。で、理解したら、じゃあなんでここのペテロ第二の手紙ではその主の日というのがその特別な時のことを指しているんだって、別な時ではないのか。この主の日というのが一体何なのか、可能性をですね、3つ差し上げます。そのうちのどれを指しているのか考えていきましょう。一つはですね、今言ったようにキリストの空中再臨の時です。もう皆さんの方ではもう私が答え言っちゃったから、あ、この空中再臨の時ではない、我々が軽挙されたら、行く先がなくなっちゃうから多分これでないだろうと言うかもしれない。だけどこれは可能性としては今まであるわけです。じゃあ2つ目の可能性を考えてみましょう。千年期の後で何か起こる時のことを主の日と呼んでいるのか、あるいは3つ目の可能性、1と2と両方を主の日と呼んでいるのか。今言って繰り返しますよ。ペテロ第2の手紙の3章の10節で主の日、3章の12節で神の日と呼んでいる、この日というのはいつのことを指していると解釈をしたらいいのか。キリストの空中再臨の時、我々が警告される時のことを言ってんのか、あるいは千年期の終わりのことを言ってんのか、あるいは1番目と2番目と両方合わせたものを同時に言ってんのか。 この答えはですね、同じペテロ第2の手紙の1章の20節と21節とから考えて答えを出してほしいんです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち、聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。だから言い方を変えると、このペテロ第2の手紙の1章の20節21節を書いた人が聖霊に導かれて、ペテロ第2の手紙、同じ手紙の3章の10節から13節も書いているんです。神の言葉を語っているわけです。ということになるとですね、3章の10節から13節までの間に書かれている主の日というのが一体いつのことを指しているのか、正しい答えが聖書のどこかにあるはずだということになるわけでしょ。見つけてほしいんです。可能性として言えるのは、キリストの空中再臨のことを主の日と呼んでいるのか。でこれはペテロ第2の手紙でですよ。他のところでは主の日と呼んでいるかもしれないけど、この主の日と同じかどうか、あるいは千年期の終わりのことを言っているのか、あるいはこの1番目と2番目両方を合わせて言ってようとしているのか。なかなかですね、皮肉なあれですけど、今度ばかりは答えを差し上げません。以前も答えを差し上げたけど、今度は皆さん考えていただきたい。まあ答えでならないけど、そのこれだけ言っておきましょう。私の言い訳を言っておきましょう。というのはですね、これにはこのペテロ第2の手紙を書いたものが、後ほどになりますと、3章のもうちょっと終わりになると、非常に面白いことを書いている。何を書いているのかというと、15節を見ていただけると、3章の15節を見ていただけると、こういうことが書いております。また私たちの死の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですと書いている。で、その他、その中で他の全ての手紙でもそうなんですが、これはポールが書いた手紙という意味です。そのことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、これらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。何を言ってるのかといったら、このペテロ第2の手紙を書いた、まあ、ペテロなのか誰か知らないけども、書いた人自身がポーロの書いているものに対してよくはっきりと理解していないと言ってる。ということになると、ポーロがこの13、14書いた手紙の中でどんな内容のものを書いていたのかということが分かれば、主の日と呼ばれているものが果たしてキリストの空中再臨を言っているのか、千年期の終わりを言っているのか、あるいはこの両方合わせたものを言っているのか、推測することができるからなんです。これは推測です。しかもですね、先ほど読んだね、テサロニケ第1の手紙の5章あたりで言っている主の日というのと、このペテロ第2の手紙の3章10節で言っている主の日というのは、これは内容が違うんじゃないかと思う。なぜかというと、テサロニケ第1の手紙は、これはポーロが書いた手紙です。ペテロ第2の手紙は自分ではっきり言っちゃった。私にはポールの書いていることがはっきり理解できない。そして主の日というものについてのことをですね、理解できないと言っている男が書いている。まあここまで言えばですね、大体この3つのうちの大体どれなんだろうというのがですね、推測できると思うんです。それを今度はペテロ第2の手紙の中に書かれている内容から裏付けしていってほしい。そしたらすぐ分かります。非常にですね、こういうふうな読み方をしていきますと、面白いというよりも なんでです。はっきり言うけど、このペテロ第二の手紙を書いたものでさえが、ポーロの書いたものを理解していない。だから私たちも理解しなくていいという意味じゃないんですよ。私たちも理解できるだけのものを持ってます。この時点ではポーロはまだ神様から啓示を受けてただ喋ってるだけです。こういうふうに書いてない。書いたものが一つに集まっていない。だから一体どんな啓示を受けて、どんなふうにして何を言ってるのか、ポーロがただ喋ったことを断片的に聞いている連中にははっきりわからない。手紙に書いたと言ってもこれは断片的な手紙です。一つの地域に宛てた手紙だから、はっきりと細かなところまで説明していない。そういう点から見るとですね、今の私たちの方がこのペテロ第二の手紙を書いた人よりも御言葉に対する理解の上でははるか上に行っているということになるんです。上に行っていなければいけないということになる。まあ、こういう点でですね、この答えを見つけていただきたいと願うんです。これから先に進んじゃうとですね、その答えを私が言わなきゃいけないから、今日は進まない方がいいのかもしれない。どうぞこの15節16節の内容も3章のですよ、15、16もちょっと考えに入れていただきたい。もう一つ答えさせてみましょう。ポーロはですね、こういうことをよく書いています。奥義という言葉を使ったものをですね、ポーロの手紙で説明している。これはですね、その時点まで秘められたものという意味です。隠されたものという意味です。ポーロによって初めて明らかにされたものです。実はこのポーロによって初めて明らかにされたものというものが何なのかというのが分かると、しかもこのペテロ第二の手紙を書いた男はそれがはっきり分からないというところから見ると、この3つの中の一体何を引用してこれを書いているのかというのが分かる。で、実はですね、もう一つ余談なことを言いましょう。この15節を読みますと、ちょっと先に進むので申し訳ないんですが、この15節を読むとこういうことも書いてある。それは私たちの愛する兄弟パオロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですという言葉から見て、これは神様が忍耐している、主の忍耐が救いであると考えると言っているところからですね、主の忍耐は救いであるというものをポーロがどこかのクリスチャンに書いていた、それをめっけたらこのペテロ第二の手紙の受け取りにも同じであると見られるかというふうにして調べてみたことも私あるんですけれども、結局ですね、主の忍耐は救いであると言えるようなものが書かれているとか、ロマ書だけにしかないんです。じゃあローマ人へのクリスチャンに当ててこのペテロ第二の手紙も書かれているかというと、そうでないと思える。そうするとですね、ポーロ自身もあっちこっちに細かい手紙を書いているというのをペテロもこの地方も知ってる、ほいでこういうこと言ってたじゃないかということも言えるんだけども、果たしてそれがこの聖書に載っている手紙かどうかというと、そうだとも言い切れない、そうでないとも言い切れない。だけどもしもですね、このローマ人への手紙というのをポーロが書いたところと同じところにこのペテロ第二の手紙の著者が手紙を送っているとしたらば、これはもうポーロの方が先のことを言ってるんだから、これはもう余分な書く必要のないことということです。そういう点から見ていきますとですね、内容的に非常に面白いものがですね、もうちょっと先まで残ってます。ひょっとしたらば来週でもってこのペテロ第二の手紙終わるかもしれない。終わったら今度ヨハネ第一の手紙に進みたいと思う。まあ、そういうわけですから、まあ、引き延ばす意味じゃないんですけど、これをですね、何なのか調べていただきたい。この主の日と、ペテロ第二の手紙言っている主の日というもの、あるいは神の日と言われているのが一体いつのことを指しているのか、どういう理由で、もう一つ先に言ったらどういう理由でその特別な1番目か2番目か3番目なのかを、どういう理由でその日をわざわざ指そうとしてこのペテロ第二の著者が書いているのかというようなところをですね、もしも推測できたら、推測するように努めていただけたら、私の方でも話が楽になるし、皆さんもそれだけですね、聖書の理解が高まることになるし、調べ方も分かれていくようになる。そうしていただきましょう。まだ時間は残っていると思うんですけど、申し訳ないけれども、一応ここでもってですね、今日はそうさせていただいて、残りのこの10、 4節から最後まで来週全部これまとめられるんじゃないかと思う。時間があったらですね、復習いたします。だけどもこれだけで全部まとめれば多分これで来週の時間が済んでしまうんじゃないかと思うからですね、こうしていただけたらと思うわけなんです。まあ、この3つのどれなのか考えていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、新たな御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点から今勉強しているペテロ第2の手紙というものに対してもその真理をしっかりと捕まえることができるものである、心の目がはっきりと開くことができるものであるよう、あなたが私たち一人一人を導いてくださいますよう、イエスの名前でお願いいたします。そしてそのペテロ第2の手紙の著者である聖霊様を通して私たちに何を教えようとしているのか、どうぞ聖霊様が私たちを導いてくださるものであるよう、どうぞイエス様、あなたの方からも働きかけてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。最終的にはキリストの御霊まで成長できるものになるよう、全ての目において賄ってくださっていることを一歩一歩確実に現実にするものとなるよう、これから先もあなたが全てを賄ってくださることを信じて、この時点で感謝をお捧げしたいと思います。ここまで勉強できたことをありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。